新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りします。
子供たちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子供たちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。
アンナがお送りしています。 Love FM Switch on Day Time。 この時間は期間限定コーナー、新しい絆、里親始めてみませんか。今月10月は全国里親月間です。様々なゲストをお迎えして、およそ1ヶ月間里親について一緒に考えてきましたが、今日が最終回となります。そんな第5回目の今日は、ショートステイ里親さんと子育てに困っている親御さんとの間をつなぐ団体、特定非営利活動法人 SOS 子どもの村ジャパンに所属する堀純子さんをお迎えしています。堀さん、こんにちは。
こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。さあ、堀さんの所属する SOS 子どもの村ジャパンなんですけれども、早速ではありますが、どんな団体かまず教えてください。
はい、私たち NPO 法人 SOS 子どもの村ジャパンは、すべての子どもたちに愛ある家庭をということをポリシーに、家族と離れて暮らすことの家族と離れて暮らすお子さんたちに、家庭で地域の中で育てることというのを、西区の今津の子どもの村というところで、運営しています。
はい、
あと家族が一緒に暮らすことができるように、家族を支えるということも大事なことと思っていて、児童家庭支援センターというのを2つ開設しておりまして、そこでは地域 の暮らしている親子 の困ったことなどを一緒に考えながら相談に乗っていただくというような、事業も行っています。でその中で、里親ショートステイ、子どもショートステイも地域のお子さん方、お母さん方を、支える取り組みの中で始めたっていう事業になっています。
そうなんですね。はい、じゃあすごくこう地域密着型。
そうですね。そうなんです。
そしてつながりを通して子育ての、相談に乗ったりとか、すごくこう身近な団体なんですね。
そうですね。身近に感じていただければいいなと思いながら、私たちみんな活動しています。
はい。このショートステイ里親という制度については、私もこのコーナー、今日がね、5回目ではありますけど、このコーナースタートするまで知らなかったんですよね。なので、こういう形もあるんだっていう発見がありました。で、この福岡市においては、ショートステイ里親さんはどのくらい、数にして登録されてるんでしょうか。
今私たち子どもの村の、里親さん登録してくださってる方が、大体100世帯、100家族ぐらいと、あともう一つ調整している団体がありますので、それ合わせると200世帯くらいかなというところ、になっています。
SOS 子どもの村ジャパンさんの報告書を見ていたんですけれども、近年比べてみると、その登録数っていうのは伸びてるんですね。
そうなんですよ。おかげさまで少しずつ増えていて、今年も半年、4月からの間で20家族ぐらい の仲間が増えたという、感じで。
そうですか。
そうなんです。とっても嬉しいことなんですけど、
なるほど。今具体的な数も教えていただいたんですけれども、どうでしょうか。こう必要とされている数に対してと考えると、足りてないであったりとか、もうちょっとしてもらいたいな っていう、どれぐらいのこうギャップがあるんでしょうか。
そうですね、はい、福岡市というかショートステイ事業って日本全国でやってるんですけど、どこもそうだと思うんですけど、少しずつ認知されてきて、必要とされてる家族がたくさんいるので、毎年毎年こう利用されたい数が増えていってるってところに、まだまだ追いついていないっていう状況があるっていうことと、あと里親さんたちのご家庭と、お子さん方のご家庭っていうのをこうマッチングっていうのをしていくんですけれども、例えば、そうですね、学校に登校しながらのショートステイをしたいって言われた時には、学校に登校できる里親さんを探しするみたいな感じのことがあったりとか、そういうふうにさまざまなことで数と、必要な数と、里親さんの数がイコールでは全然足りなくってっていうところがあるっていうこと、あと里親さんのお家の事情とかもありますので、そういう意味ではとにかくいろんな方、多様な里親さんがいてくださるっていうのが、この里親ショートステイにはとっても大事なことかなと思っています。
そのショートステイができる里親制度っていうことにおいて、理解、私もね、このコーナーを通して触れたっていうタイミングではあったので、より知ってもらうことによって、これは預かる側の条件というのも出せるんだなっていうのが、知ってもらえるんじゃないかなと思って。
そうなんですよ。それはとっても伝えられたいことの一つなので。
あ、そうですか。ね、ある意味そういった縛りがないので、その条件をもちろん里親さんから提案することもできますし、逆にそのお子さんにとってのいい環境というのが、マッチすれば、一番こうスムーズにお互いにとって でいい時間が過ごせるんじゃないかなと。
そうなんですよ、里親さんとお子さんの相性っていうのもあるし、
ありますよね。
そうなんです、
人の付き合いです
そうなんです、でその人の付き合いみたいな、人と人っていうところのこう交わりみたいなのが、なんかとっても大きな力になっていくんじゃないかなって、なんかこう今この瞬間に必要なことではあるんだけど、その必要な中でお子さんも里親さんもいろんな経験をしていただいて、その経験が体に入って、なんかこう将来、なんかあんなことがあったなっていうことで子どもの力にもなっていくし、例えばお預かりをしてもらった、利用されたお母さんとお父さんが、なんかちょっと落ち着いてきたから私もやりたいなみたいな感じで、
そうですよね、
なんかこう恩送りというか、なんかそういうことが当たり前のなんかこう町に住みたいなみたいな、
いいですね、
なんかそんなのを伝えていけるという意味でも、里親ショートステイって私はとっても大事なことだなと思いながら、携わさせていただいています。
そのお子さんとの、出会いがある里親さんっていう視点から見ても、その里親さんの皆さんの、その人生のステージっていろいろあると思うので、それに合った関わり方ができるっていうことですよね。
そうなんですお互いにこういう感じでやっていただければいいなと思っていて、里親さんも例えばなんか どんなイメージがあられるか分かりませんけれど、例えば2歳とか3歳ぐらいのお子さんがいらっしゃるご家庭でも、もう1人ぐらい一緒に見れるよとかって言っていただいたりとか、例えばお兄ちゃんたちをお預かりできるよって言っていただいたりっていうこともありますし、60歳とか70歳とかになってお孫さんと一緒に見てもいいよとか言ってくださる方もいらっしゃるし、もう本当に様々なので、なんかこう多様なっていうのがとっても大事かなと思ってて、それが里親相当してるいいところかなって思っています。
ですね、里親制度を利用する方々のその背景もね、ちょっと触れていきたいんですけれども、福岡市においての子どものショートステイ制度というのは、保護者の病気であったりとか、育児疲れなどのさまざまな理由で、短い期間親元から離れて暮らす必要がある子どもたちをこう預かる仕組みというふうに、もう簡潔に言うとですね、伺ったんですけれども、その地域によっては制度っていうのは違うんでしょうか？
ショートステイ事業というのが、自治体の事業になっているので、地方自治体の事業になっているので、福岡市なら福岡市、お隣の町だったらお隣の町の、その町の事情に合わせて、ショートステイの仕組みができているということになっているので、ただ、里親ショートステイは、結構福岡では先駆的な取り組みということで、全国的にも、割とこうよく、できてるとか、進んでいる地域か だなっていう、はい、ことになっていて、ただそういう里親ショートステイですので、はい、他の自治体からも問い合わせもあっていて、なんか全国的にもちょっと広がっていくっていうことが
素晴らしい、
とっても嬉しいなと思っているところです。
堀さんのような方がこう頑張っている中でですね、これが、まあ、ある意味モデルケースというか、
そうですね、
こういうやり方もあるんだねっていう提案ができたらいいですよね。
そうなんです、だからここのやり方はこうなんだけれども、お隣の市ではそういうやり方じゃなくてもいいかもしれないし、っていう、要は里親さんと保護者の方、お子さんが、安全に何とか子育てを一緒にやっていくみたいな感じの町づくりができればいいなっていう、なんかそういう制度になってるなと思っています。
いや、これも新しい考え方なんですけど、そのやはりこのコーナーを通して知る理解が深まるまでは、里親さんと子どもの関係で完結するようなイメージがあったんですよ。でもそうじゃなくて、その町のシステムも制度もあるし、町で子育てしていこうよっていう、そのコミュニティとしてのつながりが私とってもいいなって思いました。
なんか分かっていただいて嬉しいです
ね。いや、私も、
なんかそうなんですよ。
そういうふうに考えると、里親制度というのもより身近に感じやすいなって、
そうですね、
思いましたし、もう本当一歩進んだら、私にも何かできることがあるかもしれないという視点が生まれました。いや、実際にこのショート里親に例えばこう登録してみたいっていう方は、どのような手続きを取ればいいんでしょうか。
これ福岡市 ことでお話をしますと、まず ショートステイ里親さんになっていただくためには、養育里親さんというものに福岡市で登録をしていただくということになりますので、養育里親さんになるためには、ちょっと研修、お子さんを預かっていただくために大事なことを、学んでいただく研修であったりとか、あと児童養護施設とか、友人とかでの実習があったりとか、あとどんな環境で子育てしていただけるのかっていうのを見せていただくために家庭訪問があったりとか、ちょっとさまざまな手順があって、後に、福祉お貸しで登録していただくということになります。その養育里親さんになっていただいた上で、子どもの村に連絡をしていただいたら、私たちコーディネーターが喜んで、家庭訪問をさせていただいて、どんなショートステイがしたいですかということを一緒に考えていくっていう感じになっています。
もちろんこの手続きっていうのもイメージはあったんですけれども、本当に共にですね、プロの方、専門家の方々と、一歩二歩と進んでね、プロセスを踏んで進んでいくことができるんだなっていうのもすごく、安心だなというふうに思いました。
そうですか。
やはりね、経験があることであったらより理解はあると思うんですけど、でもこれから始めるっていう方にとってはちょっとハードル高いなっていうイメージがあると思うんですよね。でも堀さんの話を聞いていてであったりとか、相談できる人がいるんだなっていうね、制度を聞くだけでも大きな力になるなと思いました。
ぜひぜひ考えていただきたいなって思います。
興味を、持っていただけたら、本当に、情報を見てみるだけでまた違った視点が生まれてくるんじゃないかななんて思いました。その知るっていうことがすごく大事だなと私は思って、その中でですね、もっとこういうことを知ってもらいたいなって思う点ってありますか。間違って解釈されてるなって、こう感じることであったりとか。
そうですね、資格がいるのですかっていうような質問はよくいただくんですけれど、ショートステイ里親、里親さんになるのに資格っていうのは特に必要はなくって、研修を受けていただいたら、登録ができるっていうのは意外と知られてないことかなと思います。例えばシングルの方もいらっしゃるし、ご年配の方もいらっしゃるし、年齢を問わないっていうことも、知られてないことかなと思いますし。
年齢は問わないんですね。
そうですね。養育ができる、お元気があられればっていうことにはなるかもしれませんけれど、安全に預かりができるっていうことであれば、70代の方もいらっしゃるし、80代になってらっしゃる方もいらっしゃるしっていう感じ。
そうですか。
ですので、
その条件というのは、その方に合ったっていうね、ものがあると思いますので、エリアでも若干変わってくると思います。ぜひ、まずはね、知っていただきたいなと、思います。 さあ、5週にわたりお届けしてきました。このコーナー、新しい絆、里親始めてみませんか?ですが、皆さん、いかがでしたか?専門の方や実際に里親を経験された方、また、元里子の方のお話を伺う中で、私自身、大変勉強になりました。いやー、すごく、身近に人のつながりを生む一つのきっかけとして考えていいんじゃないかなと、私はコーナーを通して感じましたし、やはり先ほど地域に関するというお話もしましたが、みんなの力で子育てを支え合うことが、子供たちにとって素晴らしい未来を築くことにつながるんだなと実感しました。子育て大変ですから。
そうですね。
ねえ、わあ、もう大変ってなってる方が、ちょっと助けてって言う、うん、言える社会がある、うん、はい、そしてちょっと助けてって手を挙げた時にいいよおいでおいでってね、はい、こうお互いねこう迎えることができる場所があるってなんて安心できる、うん、ことなんだろうと、うん、私は思いました。さあ、最後に堀さん、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、今日は聞いてくださりありがとうございました。私は里親ショートステイで調整コーディネートしてますけれど、一番好きなのは里親さんと保護者の方とお子さんと、お迎えの時とかお帰りの時とかに会う瞬間がなんかとってもあったかくっていいなっていつも思っています。なんかなんでだろうと思うんですけど、それは人と人がつながってるんだなみたいな、ただそれだけなんですけど、それがとっても大事なんだなっていうことを子供もこう体感していただいてるのかなって思ってるので、なんかそんな活動をぜひ協力していただけるといいなと思うのと、あと皆さんにもショートステイ里親さんっていうのがいる町なんだっていうこと、里親さんが暮らしてる町なんだ、里子ちゃんが暮らしてる町なんだっていうことをみんなに知っていただきたいなと思っています。
はい、はい、いや、その通りですね。自分がなるかならないか、ないかっていうのは、その方のね、思いがあると思うんですけど、環境も含めて。うん、でも、あ、そういう方々もこの街に暮らしてるんだっていう理解がね、全体で深まるといいですね。はい、うん。ということで、今日は特定非営利活動法人、SOS 子供の村ジャパンに所属する堀純子さんをお迎えしてお話を伺いました。堀さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも仕事頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい。皆さん、里親制度について関心が持てたでしょうか。今回ご紹介したショートステイ里親についてさらに詳しく知りたい方は、特定非営利活動法人 SOS 子どもの村ジャパンのホームページでご覧になれます。また質問などありましたら、こちらのホームページのお問い合わせからお尋ねください。新しい絆、里親始めてみませんか。このコーナーは株式会社ベイブルックの提供でお送りしました。
子供たちの笑顔は未来の宝物です。里親はどんな笑顔も温かく包み込む存在。私たち株式会社ベイブルックは、新しい絆を育む里親支援プログラムを応援しています。子供たちの未来を社会のみんなで育むために、その一歩を私たちも共に歩んでいきます。